今日は鯖江市にある松岳寺にお邪魔しています。お話は住職、そして浄土真宗本願寺派布教師の里見純英さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、
前回は仏教の教えについて教えていただきました。この仏教の教えっていうのは、平和の教えなんだなっていうことをお伺いしたわけなんですけれども、今回は里見さんが所属される宗派浄土真宗についてお伺いしていきます。まず仏教っていうのは、日本に仏教が伝わってから本当にいろんな宗派に分かれていったんですよね。
宗派の数はね、たくさん多くて、それを数を一つ挙げることはできないんですけども、大きな流れがありましてね、日本に仏教が伝わってきました。それからあと、私たちの浄土真宗 の教えというのは、鎌倉時代の初めにこの、親鸞聖人がお説きくださったわけですけども、その時代の背景を言いますとね、約400年間続いた平安時代というのが終わって、ちょうど、貴族の時代が終わって武家の時代になる、そのちょうど時代の境目になります。それからあと、約700年間の武士の時代、封建時代が続いたわけなんですけども、400年の時代が終わって次の700年の時代が始まる大きな時代の節目、その時にはいろんなこの世の中の仕組みが変わり、あるいはこういろんな自然の災害が多発し、多くの人が疫病で亡くなり、あるいはその飢饉で亡くなるような、その時代状況の中で人々が大変苦しんでおりました。その時に親鸞聖人は、一部の人のみが救われる教えでなしに、この苦しみを持っている全ての人が救われる教えというのを説かれたのが、私たちの浄土真宗の教えの一番の根本にあります。
なるほど。そんな苦しい時代だったからこそ生まれた宗教なんですね。
そうですね。いつ終わるかわからない命を生きている、あるいはその学問する機会もない、修行する機会もない、そういった人々がどうしたら救われるのか、親鸞聖人の教えの中で四条利益というのがありますけども、自分一人の救いで終わるんではなしに、全ての人々が苦しんでいる人がどうしたら救われることかということを親鸞聖人はお考えくださったわけですね。
その全ての人が救われる術っていうのを浄土真宗では伝えているということですか。
そうです。親鸞聖人は法然上人という方に、もとでいろいろお聞きなさったんですけども、親鸞聖人が法然上人からお聞きしたことはただこれだけやっておっしゃっていることがあります。ただ念仏して未来に助けられ参らすべしと、良き人、これ良き人は法然上人ですね、良き人の仰せをかぶりて信ずるほかに別の司祭なきなり、歎異抄の中に書かれている有名なお言葉ですけども、私の救いの道というのは法然上人からただ聞いたこれだけのことですよ、ただと言い切っておられますね。ただ念仏して未来に助けられ参らすべし、私の救いはこれしかないんですよということをはっきりそこでおっしゃっているわけです。だぶつお念仏をして阿弥陀様に救われていく以外に私の救われる道はないですよということを、ごく短い文章ですけども、そこに全てを込めて私たちにお説きくださったわけです。
ということは、親鸞聖人は念仏を唱えるしか、自分自身が救われる術はないとおっしゃっていたということですか。
そうですね。最初の言葉に親鸞におきてはっておっしゃっておられるんですけども、私にはこのお言葉をいただいて、そのお言葉にお任せする以外に救われる道はないと、そうおっしゃってくださったわけです。人に強制している言葉でもないです。自分自身の救いはこれしかない、そう言っておられる言葉が、今のただ念仏して未来に助けられ参らすべしというお言葉に任せて私は行きますよ、そのことをおっしゃっておられるわけですね。
その念仏っていうのは、いわゆる南無阿弥陀仏のことですよね。
そうですね。南無阿弥陀仏というのは、私たちは名号と言いますけども、その名号というのが私の心に届いて、私の口から声となって出てくださったのが南無阿弥陀仏、お念仏と言います。
その南無阿弥陀仏っていう言葉自身にはどういった意味があるんでしょうか。
南無というのは、任せるという意味がありますね。で、阿弥陀仏は仏様のお名前ですから、阿弥陀仏にお任せをいたします。そうなります。
そのお任せしますっていうのは、阿弥陀様に何をお任せしているんでしょうか。
私たちの命の行方ですね、この命というのはどの命を生きているのか、この私たちの命の中心は何であるかということをお任せします。 そう言います。
その阿弥陀様っていうのはどういった仏様なんでしょうか。
無量の光の仏様、無量の命の仏様、うん、そんなことになりますね。
この阿弥陀様っていうのはどういったことを教えてくるんですか。
私の名前を唱えて任せる者は全て残らず救います、うん、命終わる時に必ず浄土という世界に迎え取り、うん、命の終わる時直ちに私と同じ悟りを開かせます、
うん、
そして、浄土という世界に生まれて光の世界に生まれて、うん、そして仏となった者は、またこの迷いの世界に帰ってきて、うん、また私と同じように悩み苦しんでいる人々を救うということが阿弥陀様の願いにあります。
その死後の世界について考える、その死後の世界が救われることで現在の私たちの世界が救われるということですか。
そうですね、まあ、でもまあ死後の世界と現在の世界とそう分ける必要もないと思うんです、
うん、
人間のその苦しみの根本は煩悩にあるということを教えてくださるわけですから、
はい、
その自己中心的な生き方というのをこう見直していったときにはやはりこう現在も将来も共に救われる、
うん、
どちらが優先順位あるというわけではないんですね、
うん、
そしてもう一つは私たちが浄土に生まれて仏となる目的は最終的な目的はもう一度この世の中に戻ってきて同じように苦しんでいる人を全て救います、うん、その働きの中に私の命があることを考えたときに、
うん、
自分一人が救われればいいということではない、みんなが救われていくことが自分が救われていくことなんだと、
うん、
それが私たちの命の本当の姿だろうと、
うん、
そういうふうにこう浄土真宗の教えの中で味わさせていただいております。
なんだかその浄土真宗の教えっていうのは先週お話しされてましたけれど、あのお釈迦様の教え、まあ、慈悲の心っていうのにつながってきますね。
仏教の教えの中で一番大事なのは慈悲の心ですね、
うん、
慈悲の慈というのは慈しみの心、
うん、
そして慈悲の悲というのは悲しむと書きますけども、
うん、
阿弥陀様という仏様は全ての人の悲しみは私の悲しみですとおっしゃってくださる方が、
うん、
阿弥陀様というお釈迦様で仏様ですね、
うん、
そう考えますと私には同じようなことはできないかもしれないけども、
うん、
だけど人々の悲しい思いを共感して生きていくということが人間としてこの命として一番大事なことだということをそこの仏教の教えの中で私たちにお説きくださってるわけです。
あの人には優しくしなさいっていうことですかね。
そうですね。でも優しさというのは、うん、自分が悲しい思いをしたときにやっぱり人の悲しい思いというのを想像できるという中に、
うん、
優しくできるんでないかな、
うん、
本当の優しさというのは自分自身も痛さというのを感じている人が人の痛さというのも感じることができるんじゃなかろうかな、
うん、
痛さに共感するということが本当は大事なことだろうと思いますね。